黒学の
ブイトーキラジオ。
この番組はホンダハンターカーブ CT125 と鈴木 V ストローム250に乗ってキャンプツーリングにドリテツーリング、草野球にプロ野球、サッカー、アメリカンフットボール、愛想犬観戦にと貧乏暇なしを体現している私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第307回のお話は SSTR2024 のお話。さて今回の内容なんですが、すでに原野さんの方のねアップライドの方で配信されておりますので、私の方は SSTR2024 のドタバタ劇に報告させていただこうと思っております。今日はいつもと違ってね、いきなり番組が始まっておりますが、実は長くなりそうな気がするもんですから、ちょっとね、省略して、始めてみたんですが、どうなりますやら。また声、すでにお気づきでしょうか？鼻声ですね。ちょっと勤務の方がね、激務って言うと変ですが、なかなかゆっくり休めるとこもないもんですが、若干風邪ひいたかな、なんていうような状況ですし、また気温が上がったり下がったりで調子が悪くなる皆さんもね、一つ十分注意してくださいね。では10月8日の朝ということで針を戻したいと思います。前の日の天気予報によれば、スタート地点でありますお台場水の公園ですね、こちらの方は6時までなら雨の心配はなしということでございました。またね、一番最初の目的地に設定してありました足柄金太郎のふるさとね、こちらの方もね、6時ぐらいまでならば雨は降らないであろう。ですがその先はちょっと雨の予報ということでした。で、1日かけて行って中央アルプスを越えて、富山県に出てしまえば雨は止んでますよというような感じでしたのでね、まあ、とりあえず下だけカッパとラフ&ロードで買いましたコンパクトブーツカバーを着用することにしました。なんせね、上はすぐ羽織れますけどね、下ってこうなかなか難しいじゃないですか。そういう判断で、下だけ履いていくっていうことにしたんですが、実はこれが正解になったんです。ちなみにブーツカバー、これはですね、一番最初に九州ツーリングを計画した際に購入したものだったんで、もう実は3年ほど前から我が家に鎮座しておりました。ついに使用する日が出たわけなんですけども、しかしこれが実はくせ者でっていうかね、一回ぐらい試し履きをすればいいのに、行き当たりばったりの悪い癖が出てしまいましてね、この日の朝に初めて着用とすることになったんです。ブーツカバーというだけあって、足の甲から膝の下までこう突っ込んで、上をキュッと膝のところでゴムを締めるタイプなんですが、カッパの上から最初は着用したんですけども、あれこれだって水が入り込むんじゃねえか思い直しましてね、カッパをめくり上げてのやり直し、時間がもったいない朝だというのに、しかも土踏まずのところはね、ベルトを通すんですけども、このベルトがですね調整できるっていうのを知ったのは、民宿浜田さんのに到着してね、海岸の砂を落とす時に気づくという間抜けさでございました。まあこれで次回は完璧になったんですけどもね。さて出発じゃーいと思ったら、今度は財布がないんです。貴重品はタンクバッグに入れたはずなのにないんです。え、まさかリビングに、これからまた脱ぐのっていう感じで、どうしようかなと思っていたところ、見かねたイコちゃんが2階のリビングまで行ってくれましたが、ありません。おかしいなと思ってね、トップケースの中に入れたリュックを確認すると、そこにありました。鍵をかけられるから、前の日の夜中にしまったことをすっかりと忘れておりました。幸先悪くイコちゃんには平身低頭で出発です。この辺で予定よりすでに遅れてはいたのですが、試し走りをした時にね、青梅街道の車の流れの速いことが分かっておりましたので、まあ回復運転で大丈夫だろうと判断、まあ、実際その通りになるんですけども、そうやって青梅街道を走っていったら、あれ雨が降ってきましたよ。うっそーんと思っていたら、スクリーンにポツポツと、マジかーという感じでしたが、幸いなことに中野区周辺だけでした。新宿西口ロータリーをぐるっと回って甲州街道へ出て、テレビの中継でよく出る新宿駅南口の前を通過しましょう。 やがて四ツ谷駅前を右折して赤坂、築地と通ってビッグサイト脇のお台場水の公園広場に到着です。トラックがね、駐車していて非常に邪魔なんですけど、まあなんとか公園の方に入ることができました。まだ時刻は5時ちょっとしたところになったんで、日の出まで約40分ほどありますので一安心です。前回は諏訪湖サービスエリアで朝ごはんにしたのですが、今年は余裕時間があまりなさそうなことに加えて、諏訪湖の先の岡谷ジャンクションでの工事渋滞が結構賑やかにささやかれておりましたのでね、諏訪湖サービスエリアでは手短にと考えまして、持参した菓子パンを持って朝ごはんです。よしと気合を入れたその時です。公園の中に黄色いパトライトをつけた軽自動車が道路から入ってくるじゃありませんか。どうやら不審者の警戒のようなのですが、いきなり公園の中に軽自動車が入ってきて、しかも2度3度と私の目の前を通過するんです。嫌な気分になりますよ。まあ多分ね、これレゲエ対策なんでしょうけども、仕方ないとはいえ気分のいいものではありませんね。しかも軽自動車が公園の中を走るんですからね。さあ、そんなことをやっていますと、いよいよ日の出のお時間、5時41分でございます。その数分前に証拠写真を撮って、日の出の音とともにスタートです。黒幕の SSTR2024 が始まりました。まずは先ほども言いました通りね、神奈川県にあります道の駅足柄金太郎のふるさとへ向けてのスタートです。平日ですので定額割引が使えませんので、東名中央道ワイドのツーリングプランを申し込んでおきました。首都高から東名方面はね、東名中央道というぐらいですから、東名の入り口は東京入り口からがツーリングプラン、それまでの首都高分は実は別料金なんですが、それでもここの部分は670円で済むと分かりましたのでね、まあ高速を使わない手はありません。早速道路を右に左にと曲がって台場の入り口で高速に入りました。ここのところ使っていなかったレインボーブリッジ。待てよ、いつ以来だと考えると、なんと去年の SSTR 以来でしたね。全く最近はレインボーブリッジを渡らなくなりました。というのも、アクアラインのおかげっていうと変ですけども、アクアラインじゃないですね、山手トンネルのおかげですね。あれのおかげでね、中央道からも山手トンネルを通って羽田を通ってアクアラインへ出れるっていう風になりましたんでね、本当に向こうに行かなくなりましたし、お台場の方もあそこの今回も使ったんですけど、環状2号線にあたるトンネルがありますんでね、そのおかげで本当に使えなくなりましたので、久しぶりに通ったんですけど、やっぱりレインボーブリッジ気持ちいいですね。そうやって高速道路、久しぶりの東名高速も走っていきます。東京入り口からどんどん東名に走っていきますと、久しぶりだなという気がいたしますが、この辺で東名川崎の入り口を見ますとね、こっから降りていけば帰れるんだよねなんて思いつつも、まあそんな無駄なことはいたしませんが、そうやって走っていきますと、東名高速ね、大井松田のインターのところで高速を降りることとなります。大井松田のインターを降りてちょっと進んでいくところで、早速 SSTR の参加者と不正違い、去年もこの辺で2台3台とすれ違ったんですが、今年も無事すれ違って野営をすることができました。やっぱりですね、神奈川スタートの仕方にとってはね、この足柄金太郎のふるさとっていうのは一番のポイントでございますんで、また指定の道の駅ですんでね、ポイントは多くなりますんで、今年もいっぱいいるのかななんと思いましたけど、道の駅足柄金太郎のふるさとの看板が見えていた交差点を左折すれば、もうそこが道の駅でございます。去年は太鼓舞台が出伝いしてね、どんこのやらどんやらにぐぎやかではございましたが、今年は平日の朝ということでね、本当に静かなものでございました。でもライダーさんがそこの段階で20人くらいまでは、あ、そこまでいかないか、10何人いらっしゃいましたね。皆さん思い思いの形で、ね、支店登録をしていましたけど、私の方もね、支店登録をして写真を撮って、去年はね、いろいろお店が出てました。お茶だ、コーヒーだ、味噌汁だなんて確かあったような気がしたんですが、今年は何にもなくで、なおかつ車で来たカップルさんの方がどうも中に入ろうとしたら鍵が閉まってるというような状況で戻ってこられましたんでね、あ、これはダメだと、まあ仕方ないということで、すぐに体制を整えていよいよ北陸へ向けての再スタートでございます。あ、ちなみにここは指定の道の駅でございまして、3ポイントでございますね。 到着が何時だったんだ、ここの到着が、6時53分、6時53分で足柄到着予定、私7時10分を計画しておりましたんでね、20分近く早く到着することができました。まあここで20分時間を潰すはずだったんですが、さすがに何にもないところではそうもいかないということになりまして、次の道の駅富士小山へ向けてスタートです。国道246で行くんですが、朝、しかも平日で下りですからね、まあ条件的には多分空いているであろうという読み。しかもこの足柄のね、金太郎のふるさとからは246へ出るにはね、街中を通っていくっていうと変ですが、ちょっと外れたような街中を走っているもんですから、小学校とかあるもんですけどね、全然道車は通ってないんですよ。ああこれはしめしめと、やっぱり下り方面に行くのは空いているんだなぁなんて思っていたら、これがとんでもない国道246大混雑失敗したと思いましたね。ツーリングプランで高速を使っていけばよかったなと。別にね、小山でねポイント稼がなくても、どっかのね道の駅、まあ、この先須走とかもありましたんで、そこで稼いでもよかったなと後悔はしたんですが、まあ御殿場線を見ながらね、ノロノロノロ運転にイライライライラいたしましたが、いかんせん上り勾配で一車線でダンプがね、5、6台前にいた関係で、そのダンプがねスピード出せませんから、こればっかりはどうしようもないっていうことでね、のんびり言いましたけど、ここは我慢我慢でした。なんせスタートしたばっかりでございます。ここで焦ってね、すり抜け、すり抜けでもしてね、車を吸っちゃったら余計時間が食っちゃいますんでね、そういうことをしないようにということで、のんびりと走って前に続いていきましたけど、いよいよ2車線になるんですね。この辺1車線だったんですが、ある程度抜けますと2車線に広がります。やっほーと思ったら、あっという間に道の駅、富士小山に到着ということで、まあ、がっかりいたしましたけど。で、道の駅富士小山、ここもね、信号から入っていくんですが、左折から入っていくんですが、なんと入り口が分からず1回通過。去年も来てるし、前にも来てるんですけどもね、こればっかりどうしたものでしょうかということです。しかもここ、バイクの駐輪場がよく分からないんです。去年も分かんなかったなと思いつつね、なんとかバイクを止めて、2箇所目の道の駅、登録でございます。ここは指定の道の駅ではないので、2点なんですね。で、富士大山の到着予定は30分取ってたんで、8時の到着予定だったんですが、7時28分ということで、まあ、ここの区間は、こうと35分かかってんのということは、ほぼ、まあ、予定通りっていうと変ですけど、ね、計画通りの、こう、道自然の通り立ててね、進むことができたところでございます。あと、そういえば、先ほどの、お台場から足柄もね、1時間20分撮ってるんですね。で、実際には1時間12分で撮ってるの。まあまあ、ほぼほぼね、この予定の時間の通りに走れたんだなというような気がいたしますね。さて、道の駅富士大山では、ここでもトイレ休憩を済ませて、次はですね、バキューンとすっ飛ばして、諏訪湖サービスエリアへ行こうというふうに計画をしているのですが、先ほども言いましたが、今回はね、ツーリングプランに入っております。高速道を遠慮なく使用できる状況でございます。地図上ですと、二等辺三角形の底辺を行って甲府南インターへ入ってから諏訪湖へ行くのが下道コース。高速コースは川口湖から大月に戻って中央道で行く道、三角形の斜辺を使う形ですね。距離は圧倒的に下道ルートの方が短いでしょうが、雨も心配です。峠道です万が一焦げるとおしまいということもありましてね、今回は高速でちょっと遠回りになるけども、まあ知ったら道ですからね、ほぼ月1回ふもとっぱら行ってますんでね、その会議に使ってますんで、もう知った道ですからそれで行こうということと相なりました。国道246からちょこちょこちょことここ曲がるのなんてね、そういえば去年は他の車が曲がった交差点だな、ここなんて思いながらも、そこを曲がって2度3度と右折させずを繰り返すと、新御殿場インターから東富士五湖道路に入ります。なんだか辺りが暗くなってきました。いよいよこれ雨かな来るかななんてね、まあ天気予報で言いますと6時になると雨っていうことになっておりましたんで、足柄を抜けて小山あたりで雨が降っていてもおかしくはなかったんですが、なんとか天候には恵まれておりました。しかし、 加護坂トンネルという2995メーターもある長いトンネルがあるんですが、ここをくぐってみたら雨でした。川端康成の雪国ではないですが、国境を越えるような長いトンネルを越えた後は雨。まあしかもいい降りなんです。カッパの上来ておりません。しかも東富士五湖道路ね、サービスエリアがあるわけではありません。実はこの先に須走り、あ、この先じゃないね、この手前に須走りというところに道の駅須走りがあるんですが、高速道路から一旦降りてまた乗らなきゃいけないんですけどもね、まさかね、雨がこの辺で降ってると思ってなかったんで、そこに寄らなかったんですよ。まあ、道ポイントを稼げるっていうのもあったんですけど、まあ、よかべということで通過したんですが、失敗でした。まあ、すっかり微笑濡れです。こういう時に限って降るんだよなぁ、なんとも思いながらね、富士吉田を通って河口湖を通って中央道に入りました。さすがに雨だけならいいんですが、やっぱり濡れると寒くなる。しかも高速でございます。いや、これはいかんなと。どうも天気予報じゃどうせこの後も雨だということもあります。ましてこの後はね、山の中に入っていきますよ。中央道だって一番高い標高何メーターなの、あれ1000メーターぐらいのところ通らなきゃいけないんでしょ。原村とかね、あの辺のところはね、そういう考えたらと思いましてね、誰も寄らない山村パーキングエリア、こちらの方でカッパを切ることと相成りました。山村のパーキングね、本当に、パーキングですね、1ポイントなんですけども、まあとりあえずということもありまして、ここ予定なかったもんですから、ちょっと時間の方が分かってないんですが、8時11分に山村ついておりますね。で、7時28分に富士大山を通って、8時11分に山村ですから、40分ぐらいということは、まあまあいいペースで走れたんじゃないかなというふうに思いますが、やっぱりそうだと高速バンバン無罪でございますね。さて、山村の方でカッパを着用としましたが、まさか1日切ることになるとはこの辺では思ってもいませんでした。なぜ最初の天気予報ではね、2時ぐらいになればもう小矢部あたりでは雨が止んでいるという予報でございますね。気持ちよく雨も止んだところでね、千里浜も雨はなく、カッパも着ないで走るんだろうななんてワクワクしていたんですが、はははは。まあこの辺はアップライドの方でもね、お話をしてますね。私とルイさんはほぼ1日カッパを着ておりましたけど、この後ですね、中央道を走って大月を回って名古屋方面へ行くんですが、よく考えてみたら実は初めての体験でございました。そうですね、いつも東京方面ですから右行くんですけど、名古屋方面左っていうのはそうそうあるものではございません。ということで左側へ行って、韮崎北斗小淵沢とね、雨がポツポツポツポツと、脱ごうか脱ぎまいか脱ごうか脱ぎまいかというちょっと親並みの天候でございます。八ヶ岳パーキングあたりでは本当に寒くなってきました。やっぱりカッパ着用でよかったのかとこの辺は思いましたが、ここで寒いということは、この先、アボトンネルあたりもこれ寒いなと。これは若干失敗だったかなというような気合いしながらも、諏訪湖サービスエリアへ向かって、どんどん加速していきましょう。やれやれと言ってる間に、諏訪南と言いましてね、おー、そうだ、ここで降りればビーナスラインだなぁ、なんて思いつつも、ビーナスラインもそれだけ考えれば、そんなに遠くないなぁ、というような気がいたします。なんせ V 層250になってからはビーナスラインも行っておりませんのでね、あの650で行った時の記憶しかありませんので、どうしても諏訪湖というと遠いイメージがあるんですが、よくよく考えればツーリングプランを使っていけばそんなに遠くなかったんですね。もう今年はちょっとこんな体調ですし、職場の方もねあんな状況でございますので、事故るわけにもいかないということもあるので、ちょっとビーナスラインはご遠慮しようかなっていうような状況ですか。まあ今年はね、おかげさまでけなし峠へ行きましたんで、来年はビーナスラインへ行くのを目標といたしましょうかね。ちょっと話がずれました。やがて諏訪湖サービスエリア到着でございます。去年はここで朝ごはんを食べましたが、今年はね食べることはなくということで、トイレ休憩だけにしようというような気がいたしておりましたが、なんかしょっちゅうトイレに行っているような気がしますね。で、諏訪湖へ着いたのが9時32分、矢村に寄ってだから、矢村に寄らなくても2時間で富士大山から着くはずだったんですね。あ、すごいね。予定表ではね、大山を8時10分に出て、諏訪湖に10時10分ということで、2時間というふうに組んでますから。 ほぼね、この辺は予定通りの速度で来れましたね。矢村でちょっと休憩をしたということも含めましてですけども、まあ時間的には、諏訪湖に9時32分で10時10分40分余裕を持って、到着をできました。去年はねこちらもね本当に山のようにね SSTR が止まっておりましたが、こちらは20台ぐらいでしょうかね止まっておりましたね。皆さんやっぱり写真も撮れません。諏訪湖の写真も私も撮ろうかと思ったんですが、去年の方が天気が良かったんで撮っておりませんし、またこの時点ではいいや明日帰り諏訪湖で撮ればと思っていたのですが、まさかあんなことになろうとはということで写真撮ってないんですが、今思えば撮れば良かったですね。っていうかやっぱり携帯で撮るのって慣れちゃったから携帯で撮ってますけど、コンパクトデジカメ持ってんだから、コンパクトデジカメをちょっとね、動かさなきゃダメだなぁ、なんていうのを気にしています。今回もね、ほんとデジカメだけで終わらしちゃったんですけど、ちょっとこの後、コンパクトデジカメを充電して使い方をもう一回勉強してね、コンパクトデジカメの方でね、今度から写真を撮ろうかなと、はい、思っております。まあ、その後なかなかね、記録写真っていう風にも難しいんですけど。そんなところでね、イコちゃんの方に電話連絡をしてトイレ休憩のみでスタートなんですが、イコちゃんにはいまいち場所がどこだか分かってないようで、諏訪湖って言ってもねピンとこないようでございますので、まあ3分の1ぐらいまでは終わったよということで順調よというようなお話をさせていただいたんです。再スタートを切りました。電光掲示板、この先岡谷ジャンクション工事渋滞の文字が出ていました。少しは覚悟しましたよ。天気もいまいちだからどうなるのかなと思ったんですが、少しね、平日っていうこともあって、ちょっとだけ流れが渋くなったぐらいで済みました。ラッキーでした。このまま松本インターチェンジを目指して、一気に長野道をすっ飛ばし、といっても V ソロも250ですので、たかが知れた速度でございます。やっぱりね、250は、やっぱり騒音がね、厳しいんですね。といってもですね、去年の SSTR の帰りはね、100キロ出すともうね、つぶるせーというような気がしたんですけどもね、今年はなぜかね、まあ、うるさいことはうるさいんですけども、嫌な騒音には感じなかったですね。まあ、それだけ体が慣れてきたっていうか、耳が慣れてきたのかもしれませんね。ですからまあ、ちょっとは無理はさせてんですよ。キロだと8000回転ぐらい行くんだっけ。ですからね、結構上の方がもうないんでね、ちょっときついんですけど、そんなにねでも嫌な音はじゃなくなってきてたんで、まあ、この辺は慣れっていうのも不思議なもんでございますね。やがて、松本インターの出口の案内が見えました。おっと、路肩に赤白の刀でございます。これはね、ケイヤさんのアップライドの方でもお話ししましたが、ああ、かわいそうに SSTR 参加者だ、なんてね、高速なんてどうしようもできませんでしたけども。うわぁ、大変だな、大きな時にな、乾燥できるのかな、どこが壊れたのかな、なんて思いつつね、走っていきましたけど、後からね、まさか、NHK ハマラスの方でお会いできて、しかもね、うちの方の、東京の方だということでね、ガス欠だったっていうのはね、もっとびっくりでございますけども、慣れた方でもやっぱりガス欠なんてミステークがあるもんですね。そうやって松本インターチェンジでおりまして、上高地方面に右折で行きましょう。インターチェンジを出てすぐのセルフスタンドで給油です。エネオスなのでエネキーが使えるのはとっても便利ですね。こういうのは本当に助かります。おっと、ホンダの 400X でタンデムの参加で方が後ろでガソリンを入れております。タンデムで参加か。いいな。と思いつつもね、まあ向こうは400ですからね、こっちは250ですんで、うちはな厳しいなぁなんていうふうに思いましたけども、多分この方も同じ道で行くんだろうなということで、どこまで一緒に行けるのかななんていうふうに思いながらもスタート。国道158号を進んでいきましょう。あー、 GoPro なんですよ。ほんとね、 GoPro 天気がねあんな状況じゃなければね、ヘルメットのところに GoPro つけたんですけどね、セットしなかったんですよ。なんせ雨が心配です。濡らすわけにもいかないんで、防水のはついてんですけど、防水のつけちゃうとねちょっと操作がねめんどくさくなっちゃうっていうのがあって、極力晴天にしてるんですけど、で濡れてもいいや壊れてもいいやっていうような 4K カメラがあるんですけども、それはね画像がちょっと悪いもんですからね、見れたもんじゃないって言うと変なんですが、まあ見れるんですけども、なんか黄色くかかって見えちゃうんでね、ちょっとそれは使ってないんですけど、まあしょうがないなと思って進んだら、案の定松本電鉄来ちゃうんですよね。 ついてない。しかも新車でしたからね。まあこの辺は残念でしたけど、まあしょうがないよ、こんな天気だからと思って自分を流されましたけども。やがて新島島駅のバスターミナルを見ながら、前回もそうでしたが、子供の頃に宿泊した旅館はどこだったのかと思いましたけども、まあもうね、何十年も前の話なんで宿泊者名簿なんてないでしょうからわからないんですが、多分ですね、右側の老人施設になっているところだと思うんですけどもね。はい、その昔の話ですからどうしようもないんですが、自分の記憶の中でね、思いとどめていればいいなと思いますが、朝すごかったんですよ、旅館の窓から見たバスがね、山のようにバスが止まっていてね、まあすごいなぁと思って、で親父に聞いたら、これは上高地行くバスなんだよっていうことでね、まあ当時から上高地っていうのはもうマイカー規制をされてたもんですが、バスでしか行けなかったもんですからね、すごいバスの渋滞だったんですけど、初めて恋ココを食べたのもここでしたね。あ、そんなこと余計なことでございますが、いよいよ山の中へ入っていきましょう。どんどんどんどんね、サワンドとかいろいろ入っていきます。ナビではね、もうすぐだっていう風に出るんですよ、風穴の里、道の駅風穴の里がね、と 1.3 キロと、あれこんな風景だったかなぁなんとか思いながらも進んでいくと、なんと曲がり角の以外あと 1.3 キロだったっていうことでね、ちょっとがっかりいたしましたが、ぬか喜びをいたしました。とりあえずなんとか道の駅風穴の里の方に到着、時刻の方はですね、ここが10時48分だったかな、じゃあ10時43分か、10時43分に到着でございます。予定では11時45分の到着ですから、40分の余裕の時間がここでもまだありますね。ほぼ同じ時間ですね。予定では約1時間55分の予定が、ここでは1時間11分で着いたの？おお、40分は早くなってんだ。あれ？でもなんか変だな。まあそんな感じで、行きましたね。10時43分に風穴の里の方へ到着です。何か食べようかなと思ってね、行くんですが、道の駅ですんで、ポイント、ここは2ポイントということでございます。ですから、ただいま、足柄が3、小山が2で5、で、矢村で1で6、諏訪港が1で7、風穴で9、おもうこの時点でね、ほぼ12ポイントまでできるんで、あと3ポイントということでございますんで、もうこうなっちゃえば実際の話を言いますと、あと指定道の駅であります、小矢と内灘のどっちかへ行けばいいだけだったんで、変な言い方ですけど、ここの段階で気づいていればいろいろ遠回りできたんですね。うわー、こういうとこがね、余裕がない私の悪いところでございましたね。そうそう、ここでポイント貸す、一回ね、計算してればよかったんだね。そうすれば、小矢部だけ、内灘だけ、もしくは、富山の方、天原市の方へ行ったりね、いろいろ氷見の方へ行ったりもできたんだけど、まあ、そんなことも考えずに、いいや、予定通り行こうなんて思って、カッパを着てね、雨の中を突き進むことになるんですが、今思えば、こういうとこでしょうな、臨機応変というのができない私の悲しいところ。で、まあね、この風穴の里、何か食べようかなと思っていたんですが、これが、マイカーが結構いるんですよ。どうやらですね、この後の土日は、紅葉、もみじ狩りのお客様でね、随分渋滞したようでございますが、それに加えて、道路工事のね、片側一車線通行があります関係上、トイレ休憩に来られる方も多かったということで、道の駅がすごい混雑しておりましてね、何か食べようかなと思ったんですけども、なかなかそんな夜余裕もございませんでした。帰りの方でも言うつもりでいたんですけど、今思えば、ね、実は帰りにここも寄ったんですよ、風穴もね、いろいろ理由がありました。で、そこでおやきを食べようと思ったらね、あんこは売り切れでしょ、あ、野沢菜も売り切れでしょうわ、マジかーという風になったんで、考えてみれば行きの時にね、ここであんこ入りのおやきを食べていればよかったな。大失敗でしたね。まあ、雨も小降りということでございますんでね、葉っぱどうしようかなと思いましたけども、この先標高も上がってくるということもあって、カッパも来たまんまでそのままスタートを切りました。去年はこの辺りでね、名古屋ナンバーの方だったでしょうか、ちょっとナンバーの方忘れましたけども、同年代の方から何なんですかこのシールをつけた方は、なんて聞かれた思い出がちょっと蘇りましたけども、そうやって158号どんどんどんどん進んでいきます。いろいろな古いようなトンネルがいくつかございましたね。 このようなトンネル、どうも工事をしているんですが、来年、再来年、また、その後になるとね、新しいトンネルで一気貫通するんでしょうね。まあ、そうなってしまうと寂しくなってしまいますが、途中、いろは坂あたりですね、右行くと、鎌トンネル。鎌トンネルなんて言うと懐かしいもんでございます。昔の鎌トンネルっていうのは、道路のね、道路じゃないね、トンネルが非常に小さくて、バスも側面はね、結構ガリガリ滑りながら行ったなんていうふうに、YouTube で出ていましたけど、本当かいなっていうような気がするんですけども。ただ記憶にあるのは、鎌トンネルのところでは大渋滞だったんだ。トンネルの中で止まって、でトンネルを出ていく、右へ行った記憶があるから、道は今のまんまと同じなのか。そうですよね。今も途中のトンネルをの中で右行くんですもんね。上高地方面はね。でね、鎌トンネル入るところでね、ギアはローに入れろっていうふうに書いてあったんだ。そういう看板があったのふと思いましたね。で聞いたんですよ、親父にね、ローってなんだって、一番力の出るやつだっていうふうに教わったんで、ああそうだそうだ、そういうことから言えば鎌トンネルね、そんな感じで、ございましたけど、まあこの辺で晴れていれば綺麗な紅葉だったんでしょうけども、残念ながら雨ということでございます。阿房峠ということでございます。いよいよです、阿房峠。阿房峠のね、注意書きが SSR の方にも出ておりました。阿房トンネルはね、一応あそこは中部横断自動車道なんですよね。125は走れないんですけど、随分走ってるみたいですね。まあ確かに阿房峠普通に攻めたら1時間以上かかりますし、で実際ね、帰ってきてる方がいたんですよ、現地で。だからおお、現地で元気だなぁなんて思ったんですけども、でどうやったら阿房峠入れるのかなと思って見たら、右側にカーブして入っていくんですけども、あの枯れ葉がすごくてね、雨の後の枯れ葉でしょ、うわあんなとこ行けねえっていうふうに思っちゃいましてね。まあ時間的に余裕はあったんですが、まあ阿房トンネルを選びましたけども、来年は阿房峠チャレンジですかね。まあ5月だったら阿房峠チャレンジもいいのかもしれませんけど、そうするとハンターで行くようになるのかなっていうような気がいたしますが、ハンターだと次の日に、名で帰ってこれなくなりそうなんで、なんとも早なんですが、まあそうやってみまして、阿房峠トンネル、まっすぐ進ませていただきました。気持ちよくね、進めますね。ただ、こちらもね、トンネルの中工事してたんですよ。だからトンネルの中で止められてね、ちょっとがっかりしたんですけども、まあトンネルの中、しょうがないってはいえ、しょうがないんでしょうけども、ちょっとね、工事は勘弁してよっていうような気がいたしますよね。うん。阿房峠の中で、いよいよ長野県から岐阜県に突入でございます。やっだよ、岐阜県だよというような感じがいたしますが、630円のお支払いは ETC でお支払いできるのは助かりますね。それで、出まして、今度はどう行くか、まっすぐ行けば飛騨高山、右に行けば奥飛騨ということでございますけども、今回もですね、帰りの方にね、飛騨高山へ寄ってというふうな計画がありましたので、471号へと右折していきました。この辺は去年も通った道とはいえ、去年はね、晴れていて回送路だったんですが、今年はちょっと雨模様ということでね、かなりのんびり走って、周りをキョロキョロ、キョロキョロとさせていただきましたけどもね、まあ単なる山の中っていうような気がしまして、この辺は秩父の山の中走ってるのと同じだなぁ、なんていうような感じでございましたけどもね、キャンプ、この辺ね、したいなぁ、なんていうような気もしますけども、まあそうは言ってもなかなかね、ここまで来てキャンプも結構大変だろうなぁ、なんていうような気がしますよね。471号ずっとずっと右見たり左見たりということでね、スピードもそんなに出さずに、っていうか出せずにって言った方が正しいのかな、そうやって走っていきました。その後ついて、で間もなく着くのが上高原、道の駅奥飛騨温泉郷上高原でいいのか、こちらですね。いつも情報って私読んでしまうんですけど、上高原、上高原が11時45分に到着でございます。当初の予定で上高原は12時30分の予定でございましたね。ですからここでお昼ご飯を食べようと思いました。さあお昼ご飯をと思っていたら、まあ雨がね、結構しっとりと降ってるわけでずっと続いてね、まあびっしょりな状況でございます。で中を見てもお店がやってる雰囲気が全然ないんですよ。あれーと思いましてね、これはどうしたものかなと思いましてね、まあいいやということでね、この時点で1時間近く早いわけじゃないですか。12時半到着の予定が11時45分ですからね。45分ぐらい早いわけですから。わー、これだったらと思いましてね、途中の小矢部、あと内灘、もしくはそこへ行くまでのね、ところでなんか美味しいものを食べようということで方向転換。ここもね、トイレ休憩をするときにしてスタートいたしました。 今思えばっていうと変ですが、もうちょっとここでゆっくりしていってもよかったのかななんていうような気がいたしますが、なんせ平日の火曜日で雨でしょ。だからね、道の駅もね、この見たからもう結局はやってないんですよね。まあそんなお客さんが来るっていうふうに読んでないんでしょうし、実際にあの駐車場に車だってね、4台ぐらいしか止まってないんですよ。しかも高齢者の方々の送迎バスとか、ああいうバス車とかでね、SSTR の車は去年は私が着いた時にハーレー軍団がオタ上げてたんですけども、今年は誰もいなかったんだ、SSTR が。で、私が出る時に1台入ってきたぐらいでね、そんな感じでございましたからね、本当寂しい寂しい道の駅でございましたけども。まあ、しょうがないということで、ここも進んでいきましょう。471号。高原川に沿った海藻路、東へ向かえば谷の向こうに穂高の山並みが見え迫る、と書いてありますが、私は西へ進んでるんで、穂高の山並みはわかりませんでしたけども。まあ、でも確かに、川に沿ったね、いい道でしたね。ここは走りやすい道でございました。で、471号を進んでいきます。去年はこのまんま、途中で、街中の方へ入って、配線巡りの方へね、行ったんですけども、今年の方はね、そういうことはいらないっていうこともありまして、街中を通過しようっていうことになりまして、上岡か、道の駅上岡のところはね、去年は曲がったんですけど、今回は明治時代にまっすぐ進んでいって、県道41号へ入ってきました。配線跡をね、走るのがあるんですけども、あと、駅巡りとかも去年はやったんで、街中走りましたけど、今回はね、国道だけで行きました。で、ずっと走っていって、たらなんか正面にね、どっかで見たことあるな、これな、なんて思ったらね、駅の入り口のあるところで、そこなんだっけ、奥飛騨駅だっけ、の駅ね、またあったもんですから、去年閉まってたシャッターが開いてたんでね、あ、これ閉め閉め見れるのかな、なんて思って曲がりながら行ったら、あ、実は、やっぱり駅の駅舎の方には入れなかったっていうのがありましてね。まあ、ちゃんちゃんでございましたけども。まあ、この辺はね、レールバイクが動いてるとはいえ、駅のね、設備はもう廃駅になってますんで、まさかそんなところにね、案内すると、万が一があると大変でございますんでね、そういうことはないんでしょう。で、ここで、国道41号に入って、どんどん進んでいきます。去年ね、寄りました、東もずみだ、細いりだ、あの辺をずーっと通っていって、いつの間にか富山県に入っております。富山県に入って、左側に出てくるのが高山本線でございますよね。おー、高山本線が出てきたぞー、電車来ないかー、なんて思いましたけども、なかなか電車は来ないもんでございます。特に高山まではね、名古屋の方からですとありますが、富山の方からだとなかなかないんですよね。ローカルになってしまいます。で、こっからですね、進んだのが、次の目的地が小矢部だったんだ。で、道の駅小矢部へ行こうっていうことになりまして、まあ時間に余裕があるんで、そうだ、時間に余裕があるから高速使わないでよかんべっていうことになりましてね、下道で行くことと相なりました。で、国道41号をずっと進んでいくんですけども、途中ですね、あれは沢入り、細入り道の駅細いの手前の方なんですけども、猿屋橋だったかなんかね、その赤い橋ができてました。去年は そこには橋がかかってなかったと思うんですけどね、ちょっと記憶にないんですけども、赤い立派な橋がかかってね、来年はあっちの橋を渡れるのかなーなんてね思いましたけども、なかなかそういう風にね、行きました。この国道41区もそうやってショートカットできるようになるとね、随分違ってくるんでしょうね。ファミリーマートのトラックなんかも走ってましたし、結構な、ここ、旧日高街道ですからね、結構な幹線道路でございます。信号はないんですけどもね、回送路でしたけども、トラックがやっぱり多かったですね。まあ、そうやってその道を走っていきました。右が富山市街、左が八つ尾、県道25号という交差点が出てくるんですが、去年はね、前を行ったバイクが左へ行ったもんですけれども、私は右へ行ってね、ああ、結構これいい道だなぁと思って行って走ったんだけど、うちへ帰ってきたら、ああ、あそこ八つ尾に行った方が良かったんだと思ったのに、なぜか今年もナビに従って右に行くと。まあこれね、ナビを仕掛けてるからっていうのもしょうがないんでしょうけども、確かにこれね、左行った方が早いんですよ。っていうのを、右を行ってね、富山市の方の、市内の方へ入っていきました。富山市内っつってもなかなか本当の富山市内じゃないんですよね。まあ富山の外れなんです。ちょっとこの辺ね、道路の名前は覚えてないんですが、国道41号をずーっと行ってて、大沢のかな、あの辺を左に曲がって、 大きな橋を渡ってつって右行ったり左行ったりしているうちに三岡自動車の前へ出たんですけどね、今回はね、でもねよくよく考えてみると八尾方面へ行った方が近道なんですよね。っていうのもその三岡自動車のね、前を通ってうわ三岡自動車だーなんて思っていて行ったのはいいんですが、県道68号へ入って左折してまっすぐ行ったら八尾っていう字が出てきてね、まあそうだ八尾に行かなきゃいけなかったんだよななんてね思いながらも走っていったんですけども、この辺はちょっとまだね連続した失敗になりましたけども、で県道222号の方を走っています。途中ね親部っていう字が出るもんですから、あれこの道合ってんのかななんていうふうに疑問に思っちゃったんですけども、まあねナビが言ってますが遠回りとはいえなんとかなるだろうなと思いながらも、県道220号から国道359号に入ったんだっけな、359号に入ってちょっとこの辺もねまだうろうろうろ右行ったり左行ったりするんですよ。自分でもね今どこ走ってんだか分かんないようなところでね走ってきました。途中東開発だとかねもう変わった名前のところを通りながら行くんですけども、この辺はもう高岡多分過ぎていたんでしょうね。で、線路を越えてなんとか国道8号小矢部バイパスの方に入って着いたのが道の駅メルフェン小矢部ということでございました。ここまで到着するのがねメルヘン小矢部には何時に着いたんだっけな、メルヘン小矢部に着いたのが13時54分、当初の予定では13時45分ということでね1時間近く巻いてるんです。あ、巻いてるつが早かったんですね。さあじゃあ昼ご飯食べるかということになったんですが、中のフードコートねそんなに広くないんですね。で結構な人がいたんですよ、まあ、駐車場もいっぱいですし、どうやらあの辺天然温泉とかもあるみたいですし、まあ、アウトレットパークは近くにあったんですけども、カッパでびしょ濡れなんですよ。だって雨止むって言ったのに全然雨止まないんだもん。ということでねこの辺はがっかりしながら走っていたんですけど、で結局何を食べたのかっていうとですね、顆牛コロッケ、顆牛コロッケ300円ぐらいしたのかな、一応名物っていう形だったんですよ。で顆牛って何ですかっておっちゃんに聞いたら、あれだあれってあれじゃ分かんねえよと思ってたらね、後ろにいたおばちゃんがこの先のね、まあ、去年もポイントになったところみたいなんですけども、源平の戦いがあったところがあるんですね。なんだっけな、あそこは。また忘れちゃったよ。この近くにありますね、栗から峠でですね、木曽義仲が栗から峠で平家の総大将、平の維盛か、とやったんですよね。牛の角にね、松明をつけて平家を襲ったっていうやつらしいんですけど、それを記念してっていうことじゃないんですけど、鍵コロッケということで、道の駅でね、売ってるんですけど、これがね、結構美味しかったですね。ソースつけないで食べたんですけど、じゃがいもの甘さがホクホクしていて、まあ、冷え切った体の中にね、まあ、揚げたてではなかったものの、あったかいコロッケ食べることができました。道の駅メルフン小矢部は指定のね、道の駅でございます。3ポイントでございますんで、3ポイントゲット。もうこれでポイントはゲットでございますんで、もう確実です。で、今度は道の駅、内灘サンセットパークか、こちらに行こうということとなって、国道8号を走っていくんですが、ここでまたね、ナビがね、嘘を教えてくれまして、最初行ったナビの方向がね、逆を示してたんですよ。右行かなきゃいけないのに左行けって言うんでね、でウィーと思って左行ったらやっぱり案の定間違えてて U ターンしてきたんですけども、ちょっとがっかりでございましたけど、で国道8号走っていきました。やっぱり雨の影響があってね、豪雨の影響があって国道8号バイパスも何か所か出口が使えなくなってるなんていうようなところもあったりね、工事中のところがあったりして、あ、やっぱり被害はどこ行っても大きかったんだな、この間の雨はな、なんていうふうに思ったんですけども、で、この後ですね、津幡町を抜けて、津幡バイパスへ入るわけですね。で、この津幡バイパスをまっすぐ行くと、能登里山街道に入れるわけで、で、能登里山街道に入りました。最初これ有料道路かと思ってね、ドキドキしちゃったんですけども、この辺はね、無料区間でございますね、能登里山街道に。無事ね走ることができましたけど、周りの速度がねそんなに速くなかったんで、私もゆっくり80キロ前後っていう状況で進むことができましたけどもね、これで内灘インターチェンジで降りて道の駅内灘サンセットパークに到着です。こっから見る夕日はね本当に見事だということでね、デッキもあったりして海に沈む夕日が綺麗に見えるんですけども、あいにく雨ということでございました。駐車場の方にはね、 車もたくさん止まっておりましたけど、 SSTR 参加の方もね、あの時で10台ぐらい止まってたのかな。で、喫煙所のところがね、ちょうど東屋的になってて、屋根があるんで皆さんそこへ退避してね、位置登録なんかをしてたんで、私もそこで位置登録をいたしました。ここに着いたのが千田サンセットパークが14時51分ということでね、当初の予定では15時なんで、まあ1時間近く早く着いたということなんですけども。で、ここでご飯でもと思ったら、ここもね、またサンセットパークでしょ。で、夕日が綺麗となるとね、まあ大体想像つくでしょ。アベック専用通と変ですが、こじゃれたとこんなもんですから、そこへね、カッパ着たずぶ濡れのドブネズミのようなおっさんがっていうのがあったもんですから、ここでもね、本当にトイレ休憩だけで、ここでケンヤさんとルイさんとのね、連絡がついて、じゃあこれで今浜の入り口でお待ちしてますよということになりました。そうこうしているうちに、ね、ハーレー軍団がまた入ってきたんですよ。 ISSTR 参加のハーレー軍団なんですけどね、ブルブルブルブルってすごい音を立ててね、で降りてきちゃガヤガヤガヤガヤで、まあ賑やかな集団でございましたけども、まあそういう方と一緒にいるのもね、ちょっと気が引けるので、私的には本当はここでね、内灘駅、北陸鉄道の内灘駅行って電車の写真を撮るはずだったんです。というのも何年か前、もう5年ぐらい前になるのかな、内灘駅写真撮りに行ったんですけども、ちょうど雪の時でね、すんごい雪の日に当たっちゃったもんですから、どうも雪のね、方にピントが合っちゃう写真になったもんですから、車両の方があんまりうまく撮れなくて、ちょっとリベンジと考えていたんですけども、残念ながら雨っていうことでございましたんでね、そのリベンジもやめまして、まあ、この方のリベンジはまた次回かなというような気がしているんですが、まあそんなにね、実際今回走ってみても遠くはないし、それでついでにね、普段のチリハンモも走れそうなんで、ちょっとこちらもね、リベンジに行きたいなと。まあ、でも一番手っ取り早いのは来年の SSTR でもいいのかもしれませんけどね。まあそういうことでリベンジもせずに、また能登里山街道へ戻りました。能登里山街道を走っているとね、観光バスが何台も何台も通っております。おー、この時期でも観光バスが来るんだなぁなんて思いながらもね、走っていきました。ですからゆっくりなんですね、観光バスですからね。ですからこっちも80キロぐらいでのんびり走るんですが、そんな私をねスーッと抜いていくホンダ 400X、 そう、松本でお会いした 400X のお二人でございました。おお、あの方たちだ、どういう風に来たんだろうな、なんていう風に思いましたけども、まあ考えてみれば高山へ抜けたんでしょうけどもね。で、いい勢いでね、下道走ってる時は同じぐらいだったんですが、やっぱ 400cc ということで、かなりのいい勢いで、先を行かれました。まあおかげさまでね、かなりの先っつっても、まあ、あら視界にポツンと残る服装だったんで、タンデムですから目立ちますもんね。ということで、その 400X を追いかけて能登里山街道を走っていきました。途中ね、高速のパーキングが道の駅になっているようで、そこでもね、ポイントが稼げるようなので、あれ道の駅じゃないのか、単なるパーキングなのか、まあそこでもね、 SSTR 参加者の方がいらして、多分あれは時間調整されてたんでしょうね。おお、いるいるなんて思ってね、それを横目に行きました。で、降りたのが今浜インターチェンジ。実際ね、これね、またこっから来ないでねっていうふうに、エントリーシートの方には書いてあったんですけども、まあ悪い癖っていうと変ですが、ちゃんと読まないんですよね、私もね、拡大しておけばいいのっていうことで、どう言っていいのかわからないっていうのがありましたんでね、さっきの 400X さんと、あとその他ね、あと一遍に4台ぐらいの方がいたのかな、前がね、いたんでもんですから、それについていって、いよいよ、今浜の入り口のところでケンヤさんとルイさんを待つことと会いになりました。待つこと20分ぐらいだったかもかな。お二人が来られまして、どうもどうもお久しぶりですというご挨拶。ケンヤさんはね ZX12R でしたっけ。で、ルイさんが BMW の1300ね、わあすごいなーと思ってね、一番見劣りするなーと思ったんですけども、あとケンヤさんがよくあの姿勢で腰痛くならないな、まだまだ若いんだなーなんてね、つくづく思いましたけども、で、3人合流いたしました。これでゴールをいよいよ進んでいくんですが、となればお約束のね、水曜どうでしょうのエンディング曲、6分の1の夢旅人か、あれを聞きながらと思って、砂浜へ入ったんですが、入った瞬間にローバッテリーというふうにね、インカムの方が囁き出しまして、 走っている途中でなんとインカムが途切れるという悲惨な目に遭ってしまいまして、今シーズンは最悪なゴールになってしまったんですけど、ゴールの様子とかはねアップライドの方でねちょっとお話をしてますので、この辺は省略をさせていただきますが、気持ちよくゴール、当初はね向こうでも言いましたけど、誰もいないんだろうな、ゴール地点にねいて写真撮る人がいるぐらいなんだろうなと思ったらね、お母さん方が手を振ってねくれてたんですごい嬉しかったですね。平日の雨の天気の中のねゴールだったんですけど、でも気持ちよくゴールもすることもできました。でこの時にはテレビ番組でもね有名な風間慎之介さんがゴールのねナレーションをしてくれてました。どういう風にナレーションされてたのか私すっかり分かりませんけどもね、ただなら青の V ストロームって言ったんだろうとは思いますけども、まあそういうことで無事ゴールをすることができました。ルイさんはね参加者ではないということで正式なねゴールをせずに手前の出口のところでね出て行かれて、でその後千里浜渚ドライブインでしたっけ、そこで、待ち合わせねっていうことになりました。私とケンヤさんは無理、ゴールテープを切って砂浜に止めて、そこのね、駐車場に止めてルイさんが来るのを待ってたんですけど、ルイさん間違えて道の駅の方行っちゃってね、また戻っておられるんですが、そのルイさんを待ってる間になんとここでね、なんて言ったんだろう、幸いって言うと変ですけども、主催者である風間慎二さんにねお会いすることができたんですよ。足が悪いのかもしれないですね、まあびっこ引いてらしたんですけども、わあ風間さんだと思ってね、健也さんと一緒に参加したということで風間さんに握手をしていただいたんですけどもね、手が冷たいねーなんて、で健也さんの方は手があった、あんた手が高いねー、あんた近いねーなんて話になってね、東京からですなんて言ったら、まあそうだろうね、手が冷たかったもん、ご苦労様なんてね声かけていただいて、なぜか私写真を撮ってもらうのを忘れてました。まあ向こうもお忙しかったのかもしれないで声かけないでよかったのかもしれないです、なぜ写真をいただかなかったのかなっていうのがね、ちょっと今思えばもったいないことならしたなっていうような気がするんですが、まあその辺はその辺はその辺はっていうことかな、自分も疲れてたっていうのもあるしね、まあそういうことでね風間慎二さんにもお会いできて最後ね幸せなゴールということになりました。その後記念品をいただいたりしてね、あとそうだそうだ旅バイク祭りね、何年前の旅バイク祭り、2年前の旅バイク祭りでね、お知り合いになった方がね伊豆から参加されてたもんですから、その方と一緒にね、3人ともたまたま知り合ってたっていうと変ですけども、その旅バイク祭りがつながる縁ということで、ね、お会いすることができて、ちょっとそういうことでねお話して、そうそう私の番組を知ったのもその旅バイク祭りをこういうのやってんですよ私もということでね、聞いていただくようになったリスナーさんがいらしたもんですから、その方と一緒にね写真を撮ったり今回のお話をしたりしました。3人揃ってね、じゃあそろそろお宿の方へということで、浜那須、民宿浜那須の方へ進んでいったんですけど、綺麗なね夕日があったんですけども、橋のところにね変な段差があったりしてなんだろうななんて思ったら、まあアップライトの方でもお話をしましたけども、地震の影響だっていうのがねいうのをお話があったり、まあこれはもちろん後から知ったことなんですけども、で浜那須へ着いたらさっきのね松本の手前で止まってた刀が止まってるとね、ということでびっくりしたら、まあいろいろそういうお話がつながったっていうので、まあこの辺は詳しいことはケンヤさんの番組の方で聞いていただければと思うんです。でこの後ですね、3人で地元の海鮮を食べに行こうということと相なりました。まあなんせねせっかくこっち来ましたし、やっぱり能登のっていうと変ですけども、日本海の美味しい魚介が食べたいじゃないですか、ということでタクシーを手配してね白衣の駅前のお寿司屋さんに行きました。お店の名前はね柳寿司さんというね、お寿司屋さんでした。独特のね2枚戸の入り口、まあ雪国だからでしょうね、ということでそこが入って奥のね、座敷の方に座りました。ちょっとね、いろいろありました関係でそんなに食べれなかったんですけども、あれはお刺身の盛り合わせと漬け出しに出たのは貝のね煮たのが出たんですけども、美味しかったですね。夫のお刺身ね、やっぱり新鮮なお刺身いただきましてね、まあ疲れたところもあってビールがうまかったしね、地元のね美味しいお寿司も食べることができまして本当に楽しく、ここでねゼロ次会が始まって喉を潤すことができましたけどもね、そこではね、本当に簡単なお話だけで済んだんですけど、でもそこで、まあエンジンがかかった暖気運転をしました。でその後ねまたタクシーで帰ろうかと思ったんですけども、せっかく来たんだからな電車乗りたいななんて思ってたらね、たまたま5分ぐらい電車が来るというラッキーがありましてね、 決して私時間調べて言ったわけじゃないですよ、変な言い方ですけれども、たまたまなんですけどもね。まあ白衣の駅前にありますね、 UFO のオブジェなんかも写真も撮ることもできましたし、おかげさまでね、車両の方も撮ることができたんですが、やっぱり酔っ払いが写真撮っちゃいけませんね。ちょっとねライトが逆光になってるし手ぶれもあるしっていうんでがっかりなんですけども、まあでもとりあえずね、写真も撮れたということで。あと車内ですよね、車内、関東のルイさんと関西のケンヤさんでね、座席の違いが判明いたしましてね。まあ私にとってみりゃなんてことはないことなんですけどもね。まあほら、ルイさんにとってはね、びっくりなんですけども。実は、転換式クロスシートっていうのがあるんですけども、まあこの辺がまたね、ちょっと鉄の味が出ちゃうんですけども。関西の人にとってはね、あの座席の背もたれを持って、ガッタンと前から後ろに直すだけでね、転換シートが軽くなるんですけども。関東ってそういうのがなかなかないんですね。関東の場合、座席をしっかり回すかになっちゃうクロスシートになるか、あとは昔のね、4人掛けのクロスシートになっちゃうんですけど。転換式クロスシートっていうことで、ケンヤさんにとっては当たり前なんだけど、ルイさんは初めて、見られたっていうことで、関東ではね、京浜急行かなんかに一部入ってるぐらいで、あとはね、ほとんど入ってないもんですから、とても驚いてらっしゃいましたけども。あと、私もびっくりしたのは、IC カードがね、車内で生産できるっていうのがね、まあ、びっくりいたしました。関東の場合っていうと変ですけども、私のね、知ってるローカルの駅での IC カードはね、簡易式って言って、まあ柱みたいのが立ってて、いや電信柱、ん?柱じゃないですね。郵便ポストぐらいの高さのところにね、画面を上がって、そこにピッて押し付きなんですけど、バスと同じようにね、JR 西日本さんは駅についてそこでピッっていう風にできるということで、危うくルイさんがね、カードの方で、生産し損なうってところがあったんですけど、関西と関東の違いっていうのもね、勉強になりましたね。まあ私の場合はたまたま、というか狙ってなんですけども、切符を買いましたんでね、白衣初の切符が手に入ったというのは、これはもう本当に記念の品物として持ち帰らせていただきました。初乗り190円ということはびっくりいたしましたけどもね。てっきり150円ぐらいだと思ってたのに、やっぱり JR ね、7号線ですからしょうがないんですけども。まあでも逆にね、190円の切符っていうのも、これもまた、楽しいなもんでございます。で、こうやりましてね、無事、その駅の方から民宿浜名さんの方へ着いてのアップライトの収録となったんですが、まあそれで収録の方はね、あんな感じで盛り上がって夜を迎えました。まあ随分長くなってまいりましたんでね、307回の方はこの中途半端な状況で終わりにさせていただきますが、ああそうそうそうそうそうそう、大事なことを忘れておりました。先ほど言い逃れましたが、チリ浜ね、チリ浜のゴールがですね、ゴールを迎えたのは予定では16時の予定だったんですが、実際には15時37分ということでございました。ですから、23分早く着いたっていうだけだったのかな。まあ、いろいろありましたからね、直接のゴールではないですが。走行時間が9時間56分30秒。走行距離は 513.0km。獲得ポイントが17ポイントということでね、まあいいポイントでございましたね。ゼッケン39823、39823ね、無事ということになりました。まあこれでね、初日の走行の方は無事終わりまして、この後のね、続くんですが、帰りのまたドタバタ劇につきましては第308回の方でお話をさせていただきたいと思います。さて、第307回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。マイケルひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などはね、 V トークラジオのブログ http://vtok650.c3net にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。メールのアドレスは vtokradio@gmail.com、VTOKURADIO@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。今回ね、ケンヤさんの放送を聞いてからと思ってね、たもんですから。実は何やってたんでしょうね。10月中に全然原稿を作ってないということでね、慌てて収録しております。なんで今日は11月4日、でね、この後私超忙しくなりますので、このまんま BGM なしで配信させていただきます。今回はね、まあ本当に申し訳ない、いつも以上にひどい放送になって申し訳ないね、 本当に反省しております。10月になぜ原稿を作っておかなかったんだろうと思いましてね、本当何やってたんでしょうね。ということで308回の袋編もおそらくドタバタのまま収録して、ドタバタのまま編集して、ドタバタのまま配信になりますが、どうぞお許しください。大変申し訳ございません。ということで大慌てで作成いたしました第307回 V トークラジオ、これにて終了です。